先ほどもお話ししましたけども、白馬島に次ぐスネルゴイキャンプがありますので、ぜひですね、やらせていただきたいと思います。またイスラエルの方もですね、また今年もしかしたら早いうちから、チケットとかが売り出されるかもしれないので、ぜひですね、早いうちは安いのでですね、ぜひスピカルとかが祈って備え、また狙っていっていただきたいと思います。それでですね、あと2月5日今週はですね、殉教聖会が持たれます。ぜひお祈りしてですね、また参加していっていただきたいと思います。行かれた方は分かれると思うんですけど、本当にこうあそこに行くと、なんか殉教地、処刑地なんですけど明るいんですよね。明るさがあるんですよね。特別な明るさがあって、喜びがこう来る臨在があるんですよね。特別な明るさ、その場所にこう行ける祝福と恵みってあると思いますので、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。また来れない方もおられると思うので、またぜひオンラインでですね、参加していっていただければと思います。でですね、また今日ちょっと体調がですね悪くて来れない方もおられるんですけども、オンラインがありますので、ね、ぜひまた参加していっていただきたいと思います。でですね、そして6日がですね、福岡カリスマ聖会があります。パロケモト牧師と奥様の不審さん来られてですね、行われますので、ぜひいらしていただきたいと思います。でクローバーホール桜坂という場所なんですけれども、大きな道路沿いなんですけど、ちょっとマンションの下がマンションのような建物なので、ちょっと分かりづらいのでですね、ぜひ気をつけていらしていただきたいと思います。西鉄の、薬院大通駅というか、また桜坂駅の中間ぐらいなんですね。どちらかも5、6分ぐらいで来れる場所、500メートルぐらいの場所にあります。あと西鉄バスでいうと双葉学園入り口ですね。で、通っていただいたらすぐに行けますので、で、この、下に行ってですね、このなんかチラシっていうんでしょう、このカードが回ってきたので、ぜひ行かれる方、来られる方はぜひこれ見てですね、いらしていただきたいと思います。クローバーホールの案内がですね、もらってきてありますので、よろしくお願いいたします。ですね、で18時40分から、8時半までですね、ちょっと伸びるかもしれませんけども、なっています。また今回不審さんも来られますので、ミストの時にお二人でまた予言されていくと思いますので、ぜひ地域ある方に祈っていただきたいと思います。また予言はですね、必ず吟味しなさいと聖書にありますので、聖書からまた、予言の本が出ていますので、予言吟味のしつつですね、吟味のやり方が書いてありますので、そういうことを学んだり牧師に確認したりしながら吟味していっていただければと思います。ぜひですね、やらせていただきたいと思います。で、近くのですね、横になんか新しい駐車場ができたみたいで、12時間500円というですね、その場所のそのあたりでは格安なので、ぜひそこ空いてたらですね、そこが安くていいなと思いますので、ちょっと普通の駐車場と違ってナンバーをこう打ち込まなくちゃいけなかったりするんですけども、すごく安いのでですね、利用していただければと思います。と隣ですね、すぐ隣に、12台ぐらいですね、駐車場があるんですけども、ぜひ、ご利用ください。はい、ですね、はい、と今週はですね、それと九州聖火がですね、ずっとまあ、さっき福岡聖火と言いましたけど、4日がパル牧師の佐世保聖火ですね、午後から。夜は諫早聖火、諫早聖火では高知牧師の安守がですね、西国牧師の安守がなされます。それから殉教聖会があって、6日は熊本、そして福岡と聖会がありますので、お近くの方はですね、こうおられる方、お知り合いの方があったら、ぜひ聖会の方にも誘っていただきたいと思います。で、合わせてですね、ギフツが、九州ツアーを行いますけれども、ギフツも、4日は佐世保、諫早と回って、佐世保ではですね、玉屋さんっていうデパートですかね、デパートでの前でライブができるようになったということですので、ぜひお見せください。あと諫早の方でも幼稚園でですね、なんかされるみたいなので、ぜひお見せください。そして殉教聖火が5日がやって、そこで奉仕して、6日は熊本で奉仕して、コンサートをされて、そして7日がですね、宮山市のですね、 私が言ってた山さん の, この 親会社というんですか、そちらの施設でやられるということなんですけど、が午後から行いまして、で夜は北九州のチャチャタウンというですね、町の中でのライブになります。そして8日は太宰府病院ですね、私来てやってるんですけど、太宰府病院で午前午後行いまして、で午後は体育館で行いますので、一般の方もこれ来ても大丈夫ということです。来れますので参加ください。それから夜はイオンモールの能型ですね、ちょっと離れてますけどイオンモール能型で、行いますのでいらしていただきたいと思います。高速で言うと八代の八幡のですね、そのインターで降りて 1.5 キロぐらいですか、すぐなんですけども、ぜひいらしていただきたいと思います。でこちらはですね、18時半から20時半までの予定になっています。でもしかしたら高価な参加もサービスするかもしれませんので、ぜひ聞かれる方はその時までいらしていただきたいと思います。どちらも CD も売ると思いますので、ぜひ用いていただきたいと思いま す, です、ね、とそうですね、はい、ではですね、言葉に入っていきたいと思いますが、あと月刊誌がですね、今2月号が出てますので、ぜひ用いていただきたいと思います。それから、前のバックナンバーはですね、無料で環境協会からいただきました。なので、いろんな方々にですね、こう伝統のために用いてですね、バックナンバーの月刊誌を用いていっていただきたいというふうに思います。あと日光新聞が出てますので、用いてください。なんかトゥデイズゴスペルというのを今回紹介されているんですけど、毎日1曲ですね、安らぎの歌からずっとこう今5週ぐらいになってるんでしょうかね、毎日1曲ホームページでこう聞くことができるということで、もう私たち忘れてる曲とかですね、埋もれてる曲とかもあると思うんですけど、ずっと聴けて後からも聴けますので、ぜひ利用してですね、行っていただきたいというふうに思います。はい、九州ではこうですね、イエスの証がちょっと載っていますね、はい、それでは、神様に期待してですね、週を歩んでいきたいと思います。では御言葉をですね、開いていきたいと思うんですけれども、今日はですね、失礼します、ちょっと私たちの教会ではですね、全献金額の10分の1を外部の働きのためお捧げしています。1月分の2万1500円を外部の働きのためお捧げしたいと思います。一言お願いいたします。愛する天のお父様、あなたの名前で大変感謝いたします。1月分2万1500円神様の働きのためにお捧げいたします。あなたのご支援してくださり、豊かに用いてくださることをお願いいたします。感謝いたします。また今週、神教世界や福岡世界がありますけど、これさまを与えてください。特に川原牧師の健康を守り、またこの震災や私一人一人も一人一人の健康を守り、保守を用いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。それではですね、人の働きの16章のところからですね、見ていきたいと思います。今日は2箇所開いていただいたんですけども、16章の25節ですね、人の働き16章の25節をもう一度お見せします。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。ここはですね、早速入っていきますが、パウロとシラスがですね、このアンティオキから使わされまして、で神様の導きによってヨーロッパに足を踏み入れたんですね。ヨーロッパ伝道が初めて開かれた場所なんですけども、でもこのピリピで、冤罪でですね、こう捕まってしまって、鞭で打たれて牢に入れられてしまうわけなんです。でもここで真夜中に、パウロとシラスが多分背中はですね、鞭で打たれて血が流れていたと思うんですけども、また臭くて暗くてですね、本当にこう、牢獄の一番奥で一番こう、 暗いところで、でもそこで主を賛美し始めてたんですね。そしたら囚人の方々が他の人たちも聞き入っていたわけなんです。でそしてこの後ですね、なんと大きな地震が起こって扉が全部開いて、それで扉が開くっていうのは分かるんですけど、あの地震でですね、もう鎖まで溶けてしまったっていう本当に奇跡が起こっていったんですね。でここから慣習と慣習の家族が救われるっていうですね、技が起こっていきました。で、このヨーロッパの辺りでさらに大きく前進していくことになっていたんですけれども、この時ですね、今日は賛美っていうことをお話ししたいと思うんですけど、彼らも賛美をしていたんですね。ガウとシラスがですね、でその中でこのことが起こっていきましたですね。そして、歴代史第2の方をちょっと開いてみていただきたいと思うんですけれども、第2歴代史ですね、歴代史第2の20章、20章の21、22節を見出します。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ちのめされた。ここでですね、ヨシャバテ王という素晴らしい神様を第一にした仕えた良い王様が、ユダの王様がいるんですけども、しかし、この神様を第一にした時に逆にですね、周りの国から攻められて大軍によってもう絶対絶命のところに追い込まれたんですね。もう皆殺しになってしまうということになったんですけれども、そこででも、言葉が与えられて、そしてここでですね、主に感謝しよう、その恵みは常しえまでという喜びの声、賛美の声を上げ始めた時に、神様がですね、自分たちがじゃなくて神様が伏兵を設けて、その、この敵をですね、打ち破っていかれたわけなんですね。で、この圧倒的な勝利がここで表されていっています。で、賛美っていうことを今日学びたいんですけども、賛美することと実践的なことの、この何でしょう、関係っていうのをですね、ここにこう2箇所を開きましたけど書いてあります。で、私たちは一人一人は神の栄光は神の栄光を表すために作られたと聖書にありますから、私たちは神様を賛美することは特別な恵みであり特権なんですね。私たちだけに与えられた特権です。人間だけに与えられた、ですから御心なんですけれども、ただそれとともに、この問題とかですね、困難とか、そういったことの問題や困難の解決や勝利に対して直接関わるですね、この武器であるということもですね、覚えておきたいと思います。賛美は単なる気休めとか、ちょっと慰められるとか、もちろんそういうこともあるんですけど、励まされるとかそういうこともあるんですけれども、それだけではなくて、このある実践的なことをひっくり返すだけの武器となっているっていうことをですね、ここで見ておきたいと思うんですね。ですから私たちが個人個人でも問題の中で、神様はこの問題を感謝します、そしてこの問題についてあなたを褒めたたえますと言って賛美していくということがすごく重要だということなんですね。またはその場所で賛美を、問題の高中で賛美していくということがすごく重要であるということをですね、今日特に覚えていきたいというふうに思いますですね。で、そして一つはですね、こう彼はこう賛美するんですが、言葉に立って賛美していったというのを見ることができます。言葉ですね、ヨシャバテたちは予言が与えられてですね、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるって言われたんですね。皆さん、私たち家庭の問題にしても、職場の問題にしても、なんか人生の問題にしても、こういろんな問題に関してですね、神様がほらあなた方の戦いではなく神の戦いであるって言われた時に、この神様が戦われるっていうことを覚えていきたいと思うんですね。で、彼らはその言葉を聞き、そして 前進しなさい、この戦いであなた方戦うんじゃなくて神は戦うから、しっかり立って動かずにいなさいという言葉が与えられて、で前進しなさいと言われて進んでいったんですね。それこの賛美していくんですけど、言葉が与えられているっていうことをですね、見ることができます。でパウロとシラスも、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいっていう幻を見るんですね、はっきり。そして言葉が与えられて、この示しが与えられて、その示しに立ってヨーロッパに入って、フィリピンに入っていくんですけども、ですからその中で、牢獄に入れられてしまうということをですね、鞭で打たれてしまうということが起こってしまうんですが、その言葉が与えられていたんですね。神様がこのヨーロッパに私たちを使わすんだって確信したっていうことなんですね。だからこの言葉が与えられていて賛美するっていうことがですね、大きな勝利の鍵であるなっていうことをね、見ることができます。で私たちの群れにおいても、例えば賛美隊を立てるっていう言葉が与えられた時からですね、歩みが変わっていったんですね。市内さんでみんなでこう礼拝した後に、賛美をすると泣く人がですね、怒っていったりとかですね、それまでですね、こう賛美をするとみんなが散っていくとかですね、こう賛美の下手な教会であったわけなんですけども、こう賛美をすると泣いてる人がいるとか、賛美をしていると自殺をやめる人が起こってきたり、救われる人が起こってきたりということが始まってきたんですね。そして例えば個々の歩みによっても、エシルンちゃんのように、賛美をさせなさいと言われて、そして初めて従って始めていった時に、癒しとですね、彼女がこう、ね、今こう普通に、重い自閉症と多動症だったら今普通にインタビューを受けたりですね、していますよね。で本当に癒しが起こってきたんですね。そしてそれだけじゃなくて、彼女の中にあるこうすごい声量とか賛美の賜物が開かれていったわけなんです。でこの時言葉に従っていった時に、そして言葉に従って賛美していった時に、神の技が起こっていったわけなんですね。で言葉って、ですから私たちも、皆さんなんか言葉が与えられている方はですね、その言葉に立って神様にこの問題に関してありがとうございますと思い立たて賛美していきましょう。でない方もですね、約束がたくさん聖書にありますので、主に信頼するのは失望させられることがないとかですね、言葉に立って神様にも私はこの問題が許されていますけども、このあなたに信頼していますか、私は失望しない結果を見ますと言って褒めたたえ賛美していくんですね。でその問題に関して、でそれがすごく重要であるということを覚えてください。そしてですね、もう一つは教会ですね。ヨシャバテたちは旧約なんであれなんですけども、パウロとシラスは新約の人で、彼らはアンテオキ教会から使わされていったわけです。で教会に祈られて使わされていきました。でその中で起こってきた事柄の中で彼らは賛美していったんですね。そして素晴らしい技が起こっていきました。で教会の中で賛美するっていうことはですね、教会の身体の一部として賛美するっていうことはすごく重要な鍵であるってことを覚えてください。で今回私たちの教会でニューイヤーゴスペルコンサートを行いましたけども、家族の方が来られた方がいたの、来られたんですね。でこの間歌唱してくださいましたけども、まあすごく、悪いなんか宗教だったり入ってるんじゃないかとか、悪い教会に行ってるんじゃないかとこう誤解されていたそうなんですね。まあ、もしかしたらその批判サイトを見られたのかもしれませんけども、 でもコンサートに来られて、コンサートを聞かれて、でしたらこうガラッと変わっちゃったんですね。そのいい教会だとかいい人たちだってい こう全部こう教科が変わったわけなんですよね。で私たちがその教会の身体の一部として賛美隊としてこう進んでいく中で、神様がこうひっくり返していかれるっていうことですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてもう一つですね、今置かれているところで賛美をするっていうところですね。一人一人がですね、でその場所で賛美するっていうことですね。今殉教宣言が行われる、今週行われるんですけど、26世人は処刑地ですね、自分が処刑される場所で主を賛美していきました。で ルトヴィコ・ユラリバーゲン12歳でアントニオは15歳で、彼らはまだ子供だったんですけども、中学生ぐらいだったんですけど、彼らが参加し始めたんですね。で、その時に何が起こっていったのかというと、そこに4000人ぐらいの方がおられて、みんなが賛美の合唱が始まったわけですね。ものすごい賛美のですね、合唱が始まっていったわけです。で、豊臣秀吉はクリスチャンを迫害して滅ぼすためにですね、恐れさせるために、見せしののためにわざわざ京都からこう引いていって長崎で処刑したわけですね。 でも彼らはその処刑されるところで賛美したときに、こうそこに主の臨在、天国が降りてきたわけなんですね。そしてみんながそれに、そこにたくさんのクリスチャンがいたわけなんですけど、賛美していったわけです。そして逆にですね、この殉教の後にですね、私もクリスチャンですっていう、こう隠していた人とか、恐れていた人たちがみんなこう役人に申し出たりして、私も殺してくださいとか、こう変わってしまったわけなんですね。でそれは天国の喜びが降りてきたからなんですね。当時は本当にこう死が近いものでしたし、何かあったらすぐ殺されてしまったりとか、本当に死が近かったわけですけれども、そしてこの処刑地っていうのはいつも悲しみと憎しみと恨みの本当に塊みたいな場所だったわけですけど、でもその場所で賛美が捧げられたことを通して、ああ天国ってあるんだな、永遠ってあるんだな、死はこの死は終わりではなくて天国の入り口なんだなっていうことをですね、みんながこう頭じゃなくて霊に分かったんだと思うんですね。でそしてそこで一緒にこう共に賛美をするっていうことをですね、なされてきました。でそのことを通して神様はですね、こう逆転をなしていかれたんですけど、私たち一人一人の職場とか、特に置かれている問題や困難があるときに、そこでですね賛美を捧げるっていうことをですね、なしていきましょう。でその中で神様がなされる技があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして最後に、賛美隊としてですね、神様私たちを導いておられます。で狭い意味でですね、ギフツとか賛美する方々、こういろんなところ出ていって賛美するっていう働き